暮らしの情報です。生活、家庭でできる排水対策。川や海の汚れの大きな原因になっている生活排水は、少しの心がけで改善されます。それぞれの家庭で少しでも汚れたものを流さないようにし、汚れたものを減らしましょう。目の細かい三角コーナーを使用し、調理くずや残飯は回収する。味噌汁などは食べる分だけ作り、残さないようにする。米のとぎ汁は植木の散水に利用する。肥料として有効です。濃いものは植木から少し離して撒きましょう。調理器具や食器の汚れは紙で拭き取ったり、ゴムベラで嗅ぎ取ってから洗い流す。油脂の多い料理では汚れが9割も取れます。揚げ物に使った食用油は炒め物などに再利用して使い切る。使い切れなかった時はペットボトルなどに入れて、本庁各支所出張所に設置の回収ボックスへ入れてください。少量の場合は布などに染み込ませて燃やすゴミとして出しても構いません。洗濯用洗剤は正しく測って適量を使用する。目分量は使いすぎのもとです。適量以上使っても洗浄力が増すわけではありません。問い合わせは生活環境課電話 77-2511 本庁南別館1階です。浄化槽は適正に管理しましょう。浄化槽は飼料や生活雑排水をきれいにして、水環境の保全に大きな役割を果たしています。しかし微生物の働きを利用しているため、維持管理をしないと機能が低下し、水質汚濁の原因になります。そのため清掃、保守点検、法定検査の維持管理が法律で義務付けられています。大切な水環境を守るため、浄化槽の正しい維持管理を実施しましょう。維持管理、法定検査、保守点検、おおむね4ヶ月に1回以上。浄化槽の種類や処理方式によって回数が異なります。清掃、1年に1回以上。法定検査、水質検査は、1、設置後、3ヶ月から5ヶ月の間に1回。浄化槽法第7条検査。2、1年に1回。浄化槽法第11条検査。浄化槽に負荷をかけないために必要なこと。単独合併浄化槽共通。1、中性タイプのトイレ用洗剤を使用すること。2、トイレットペーパー以外のものはトイレに流さないこと。3、薬の服用している場合は水を多めに流すこと。合併浄化槽のみ。1、洗濯時には洗剤の使用量、運転間隔、回数に注意すること。2、家庭でできる排水対策を行うこと。問い合わせは生活環境課電話 77-2511 です。ゴミは適正に処分してください。和歌山県ゴミの散乱防止に関する条例では、ゴミの散乱防止に関する責務を定めています。みだりにゴミを捨てると回収を命じられ、命令に従わない場合は5万円以下の過料に処されます。また、環境監視員が屋外でゴミが乱れに捨てられないよう監視しています。ゴミは適正に処分し、再利用によるゴミの減量化を心がけましょう。問い合わせ、県循環型社会推進課、電話 073-441-2675 へどうぞ。不法投棄は重大な犯罪です。不法投棄とは、廃棄物を定められたルールに従って適正に処理せず、 処分場以外の山林や空き地などに捨てたり埋めたりすることです。不法投棄をした人は5年以下の懲役もしくは1000万円以下、法人の場合は3億円以下の罰金、またはその両方の罰則が課せられます。ゴミの投棄者が不明の場合、土地所有者、管理者に片付けていただくことになります。十分に注意して土地を管理してください。紀の川市での不法投棄防止対策について、不法投棄防止用警告看板や監視カメラの設置、生活環境課職員によるパトロールなど、不法投棄をしているものを発見したら、日時、場所、投棄物の種類、投棄者の特徴、車両ナンバーなどの情報を分かる範囲で記録し、生活環境課または岩出警察署、電話 63-0110 へ通報してください。問い合わせは生活環境課電話 77-2511 です。次、はかりの定期検査を実施します。取引や証明に使用するはかりは、計量法の規定により2年に1度県が実施する検査を必ず受ける必要があります。紀の川市は今年度が実施対象です。実施時間、午前10時30分から正午と午後1時30分から4時です。10月12日水曜日、長支所。10月13日木曜日、ここはふるさとセンター。10月14日金曜日午前のみ、岸川支所。10月14日金曜日午後のみ、桃山支所。10月17日月曜日と10月18日火曜日は本庁南別館です。問い合わせは和歌山県商工観光労働総務課電話 073-441-2713 です。または商工労働課電話 77-2511 本庁4階です。案内です。和歌山県の最低賃金は889円。10月1日以降の和歌山県の最低賃金は1時間889円です。問い合わせは和歌山労働局賃金室電話 073-488-1152 へ。未来応援券の利用期限は12月31日までです。紀の川市未来応援券は10月1日から利用できます。利用期限は12月31日土曜日までです。利用可能店舗は応援券に同封のチラシかホームページで確認ください。応援券の再発行はできません。問い合わせは紀の川市未来応援券コールセンター電話 0120-781-301 です。平日の午前9時から午後6時です。地籍調査成果の閲覧。国土調査法による地籍調査、現地調査を実施した地域の地図と菩薩を作成しました。次の日程で確認することができます。閲覧対象の調査地域名、桃山町中畑、峰の各一部、桃山町中畑三山、桃山町峰三山の一部、桃山町峰の一部、桃山町峰新田谷。期間は10月12日水曜日から31日月曜までです。場所は桃山支所2階。閲覧は期間中の土曜日曜日を含む午前9時から午後5時です。認め印をご持参ください。閲覧の結果誤りがある場合は期間内に書面で申し出てください。問い合わせは地籍調査課電話 77-2511 本庁5階です。20歳の集い案内状を送付します。 今年度の20歳の集いは紀の川市民体育館で1月8日日曜日に開催します。時令和5年1月8日日曜日午前9時30分受付、10時30分開始。ところ市民体育館ケア 604-2、 対象は平成14年4月2日から平成15年4月1日生まれの人、市内在住の対象者、市に住民登録している人には12月初旬に案内状を送付します。現在紀の川市に住民票がない人でも条件に該当すれば20歳の集いに出席することができます。希望者は生涯学習課まで電話でお申し込みください。申し込み問い合わせは生涯学習課電話 77-2511 本庁4階です。大規模土地取引には届出が必要です。次の区域で5000平方メートル以上の土地取引をする場合、届出義務が発生します。内田地区、高野田域と竹房の一部を除く全域、小川地区、友淵を除く全域、長地区全域、桃山地区、塚月と最上の一部、市場元段段新田高田、岸川地区全域。これ以外の区域でも1万平方メートル以上の取引時は届出義務が生じます。複数の小さな面積をまとめて取引する場合でも判断基準は合計面積です。大規模な土地取引をする場合は必ず届出をしてください。問い合わせは企画経営課電話 77-2511 本庁3階です。施設園芸用燃油購入費の一部を補助します。燃油価格の高騰で影響を受けている農業者を対象に施設園芸用燃油の購入費の一部を補助します。対象は市内の園芸施設で野菜や牡蠣、果樹などの農産物を栽培し、市内に住所または事業所を有する農業者、国の施設園芸等燃油価格高騰対策に加入していないこと、市令を勘納していることなどです。対象期間は11月1日火曜から令和5年2月28日火曜です。補助対象、対象期間内に購入した施設園芸用燃油、園芸施設内の加温設備などに使用する A 重油または灯油、補助額、全国平均価格と紀の川市が定める単価との差額に購入量を乗じた金額の4分の1以内、上限があります。申請受付期間は令和5年2月15日水曜から3月15日水曜までです。申請には施設園芸用燃油を購入したことが確認できる書類が必要となりますので、受付期間まで大切に保管してください。問い合わせは農林振興課電話 77-2511 本庁4階です。夜間のノーデイ相談窓口です。就農対策課、霊夢課、国保年金課、国保デイ、固定資産デイ、都市計画デイ、市県民デイ、軽自動車デイの納付ノーデイ相談窓口を木曜の夜間午後8時まで、祝日をのどくに開設しています。昼間に来庁できない人はご利用ください。納期限のお知らせ、10月31日月曜日です。市県民デイ普通徴収3期随7期、問い合わせ就農対策課、税務課、国民健康保険デイ5期随7期、問い合わせ国保年金課、後期高齢者医療保険料4期随7期、問い合わせ国保年金課、介護保険料5期、 問い合わせ高齢介護課。問い合わせの電話は 77-2511 です。納め忘れはありませんか？市県民税普通徴収随6期、国民健康保険税4期随6期、後期高齢者医療保険料3期随6期、介護保険料4期の納期限は9月30日金曜日でした。まだ納めていない人は、最寄りの金融機関か市役所窓口へお急ぎください。納め忘れのないよう、口座振替をご利用ください。訂正です。9月広報。暮らしの情報募集。ジョブカフェ出張相談会。ところの住所。正しくは、岩出市野城の97です。お詫びして訂正します。
暮らしの情報募集のコーナーです。市営住宅の入居者を募集します。全2個です。1、庄屋改良住宅、那手市場774番地の9、自己住宅です。簡易耐火2階建て共同住宅、昭和53年築、戸数1個、J 棟102号、家賃は1万7900円から2万6700円です。2、上野井改良住宅、那手市場、1228番地の12、簡易耐火2階建て共同住宅、昭和53年築、戸数1個、愛棟108号、家賃は1万8000円から2万6700円です。12共通として、間取りは 3K、 水洗トイレ和式です。敷金家賃3ヶ月分、家賃は所得に応じて決定します。調理器具や照明器具、テレビアンテナなどは入居者が設置ください。申し込み用紙配布は10月3日月曜日から17日月曜日、本庁1階情報コーナーや各支所で配布します。土日祝日は除きます。申し込み受付期間は10月6日木曜日から17日月曜日、午前9時から午後5時の間に都市計画課でのみ受付します。土日祝日は除きます。入居資格、次の1から6いずれにも該当することです。1、市内に住所または勤務場所がある。2、同居または同居しようとする親族がいる。3、世帯収入が月額15万8000円以下。4、現に住宅に困窮している。5、市税などを滞納していない。6、申し込み者及び同居人が暴力団員ではない。厳正な審査があり、申し込み者多数の場合は抽選です。希望がある場合は10月7日金曜日に、1は午後1時30分から、2は午後2時から10分程度、各部屋を開放します。事前に申し込みが必要です。申し込み問い合わせは都市計画課、電話 77-2511、 本庁5階です。男女共同参画推進委員を募集します。第2次男女共同参画推進プラン策定懇話会中間見直し委員を募集します。募集期間は10月3日月曜日から20日木曜日。募集人員は3人程度。応募資格は次の1から3いずれにも該当する人です。1、4月1日時点で市内在住の満18歳以上の人。2、国 地方公共団体議会の議員及び公務員でない人。3、原則平日に開催の会議に出席できる人、2、3回程度になります。任期は11月から1年間です。報酬は審議会出席1回につき7000円。応募方法は人権施策推進課に設置の応募用紙に必要事項を記入の上、持参または郵送、ファックス、メールのいずれかで申し込み。応募用紙は市ホームページからもダウンロード可能です。申し込み問い合わせは人権施策推進課電話 77-2511、ファックスは 77-0917、本庁4階です。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、催し事を中止します。小見線祭り、岸川地区、中岸、東岸、西岸、丸洲の小見線祭り作品展をすべて中止します。問い合わせは岸川障害学習センター電話 64-2273 です。花岡清秀ピンクリボンウォーキング10月23日日曜日に開催を予定していました花岡清秀ピンクリボンウォークラリーを中止します。問い合わせは清秀の里。市内商工会&よろず支援拠点合同相談会。よろず支援拠点は国が全国に設置する無料経営相談所です。商工会と連携し売上拡大や経営改善などの相談を受け付けます。気軽に参加ください。時10月18日火曜日午後1時から4時30分予約受付時間は1午後1時から2午後2時15分から3午後3時30分から各回1時間です。事前予約が必要です。ところは紀の川市商工会。オンライン相談に変更になる場合があります。詳しくはホームページを確認するか問い合わせください。申し込み問い合わせは和歌山県よろず支援拠点電話 073-433-3100 です。ジョブカフェ出張相談会。学生や35歳未満の若年求職者などの就職活動に関するサポートを実施します。時10月27日木曜日午後1時30分から4時30分予約受付時間は1午後1時30分22時30分33時30分相談時間は45分です。ところワークプラザ紀の川岩出市野上の97。内容は職業適性検査、応募書類の作成支援、面接トレーニング、転職相談などです。申し込みはホームページから申し込み。申し込み問い合わせはジョブカフェ和歌山電話 073-402-5757 です。紀の川岩出就職フェアを開催。紀の川市や岩出市で就職を希望する人を対象に合同企業説明会やウェブ面談を実施します。時10月23日日曜日午後1時から4時。ところ他はふるさとセンター。対象は令和5年3月に卒業を予定している学生、高校生を含みます。一般求職者。申し込みはウェブ面談のみ。和歌山県経営者協会ホームページから事前申し込みが必要です。申し込み問い合わせは県経営者協会電話 073-497-8001 です。就職氷河期世代就職支援セミナー。 就職氷河期世代の人を対象とした就職支援セミナーを開催します。時11月12日土曜日、ところ輪島本町ビル6階、講演テーマ、あなたの魅力を最大限伝える。申し込み、ホームページから申し込みください。問い合わせは NPO 法人キャリアファシリテーター協会、電話073-425-3720です。紀の川秋のフルーツスタンプラリーが開催されます。スマートフォンでジャパン2GO アプリをダウンロードして、対象スポットでスタンプを取得しよう。スタンプを3個以上貯めるとプレゼントの抽選に応募できます。スタンプ3個で紀の川の特産品3000円相当を抽選で15人にプレゼント。スタンプ5個で紀の川の特産品5000円相当を抽選で5人にプレゼントします。開催期間、10月1日土曜日から11月30日水曜日まで。スタンプを3個または5個集めたらアプリから応募ください。イベント詳細やアプリのダウンロードは上記 QR コードを確認ください。問い合わせ、一般社団法人紀の川フルーツ観光局、電話 79-3700 です。JR 和歌山線を活用、健康ウォーキング。イコカを使って JR 和歌山線沿線を巡ろう。対象、 JR 和歌山線沿線自治体に在住でおおむね65歳以上の人。時11月8日火曜日午前9時集合、午後4時30分解散予定。雨天順延です。予備日は11月9日水曜日。申し込み、10月11日火曜日から11月1日火曜日の平日の午前9時から午後5時の間に電話またはファックスで申し込み。定員は20人、先着順です。集合場所は市役所本庁。コースは紀の川市役所、内田駅、加世田駅、蓬莱山神社、昼食休憩、西加世田駅、小川駅、小川産砂神社、小川駅、内田駅、紀の川市役所。歩行距離は約 8km、歩行時間約3時間30分です。参加費は500円、記念品としてイコカをプレゼントします。持ち物は飲み物、マスク、昼食、途中のコンビニで購入が可能です。動きやすい服装。申し込み問い合わせは和歌山線活性化検討委員会事務局、電話 77-2511、 ファックスは 77-4910、 本庁3階地域創生課内です。6人制男子の部、女子の部バレーボール大会。第11回紀の川チャレンジカップ6人制バレーボール大会を開催します。時11月13日日曜日午前9時から、ところ岸川体育館。参加資格は市内在住在勤在学の高校生以上の男女6人制、登録はリベロ2人を含む14人まで。ただし3人以内であれば市外在住の人も登録可能です。参加費は2000円、当日集金します。申し込み、10月6日木曜日から26日水曜日までに障害スポーツ課または内田障害学習センター、小川ふるさとセンター、長総合センター、桃山会館、岸川障害学習センターに設置の申込書に記入の上提出ください。 男子の部、女子の部、それぞれ先着6チームです。問い合わせは、紀の川市バレーボール協会事務局、重田和美さん、電話 77-7309 です。国木山と史跡散策。時10月9日日曜日午前9時集合。雨天決行です。好天の場合は中止になります。集合場所 JR 橋本駅。コースは橋本駅、大御寺、橋本橋、上福寺、八伏山、国木神社、農具民族資料館、紀伊清水駅、清水の町並み、橋本橋、橋本駅です。歩行距離は約 7.5km、 歩行時間約4時間。持ち物は弁当、水筒、雨具、手袋ほかです。申し込み問い合わせは紀の川市ウォーキング協会事務局、橋爪さん、電話77-3488 です。 LINE アプリを中心に操作を学ぶスマートフォン教室を開催します。自分のスマートフォンを使って LINE アプリの操作を中心に学ぶ教室です。時ところ開催日10月19日水曜日は岸川障害学習センター講義室1。10月26日水曜日は内田障害学習センター視聴覚室2。11月16日水曜日、長総合センター大会議室。11月25日金曜日、桃山会館大会議室。それぞれ1は午前10時から11時30分、2は午後1時30分から3時です。定員は各回5人先着順です。持ち物はスマートフォン、筆記用具。申し込み10月5日水曜日以降の平日午前9時から午後5時の間に電話で申し込みください。基本操作などを気軽に相談できるスマホ相談窓口を開設します。時令和5年3月末までの第2・第4月曜日午前10時30分から正午までと午後1時から5時までです。月曜日が祝日の場合は翌日に開催します。ところ市役所本庁1階ロビー。内容、スマートフォンの基本操作、インターネットの利用方法、アプリのダウンロードに関することなど、料金プランやパスワード、金銭に関わる相談は不可です。申し込み、平日の午前9時から午後5時の間に電話で申し込みください。申し込みがなくても利用は可能です。申し込み者を優先します。申し込み問い合わせ企画経営課情報推進班、電話 77-2511 本庁4階です。